文福茶釜楠山正雄。ここは上野の国館林にある茂林寺というお寺です。このお寺の和尚さんは大層茶の湯が好きで、変わった茶道具を集めて毎日それをいじっては楽しみにしていました。
どうです、なかなかいい茶釜でしょう。
和尚さんの今一番のお気に入りは、町の道具屋で買った茶釜です。来る人ごとに見せては自慢をしていました。ある晩のこと、和尚さんは居間に茶釜を飾ったまま、うとうと居眠りをしていました。和尚さんの部屋があまりに静かなので、小僧たちはどうしたのかと障子の隙間から中を覗いてみました。すると和尚さんのそばの茶釜が一人でにむくむくと動き出し、茶釜からひょっこり頭が出て、太い尻尾が生えて、四本の足が出て、やがてのそのそと部屋の中を歩き出したのです。
いや、大変だ、茶釜が化けた。
和尚さん、和尚さん、茶釜が歩き出しましたよ。
やかましい、何を騒ぐのだ。
ほら、和尚さん、あの茶釜が歩いていますよ。
和尚さんが小僧たちの指さす方を見ると、もう頭も足も尻尾もなく、元の茶釜になっていました。
なんだ、バカなことを言うにも炎がある。
変だな、確かに歩いていたのに。ちょっと叩いてみて、ね、
それ見ろ、やっぱりただの茶釜じゃないか。
そのあくる日、
せっかく茶釜を買ってきて眺めてばかりいてもつまらない、今日は一つ使いだめしをしてやろう。
茶釜に汲み入れたはずの水が急になくなりました。
うん？おかしいな。
でも他に変わったこともないので、また水を入れていろりにかけました。しばらくして温まってくると、
熱い熱い、
なんと茶釜がしゃべっていろりの外へ飛び出したではありませんか。親と思う間にタヌキの頭が出て、四本の足が出て、太い尻尾が生えて、のこのことお座敷の中を歩き出しました。
うわ、大変大変、茶釜が化けた、誰か来ておくれ。
でも小僧たちが来た時にはまた元の茶釜に戻っていました。叩けばまたカンカンとなりました。
いい茶釜を手に入れたと思ったら、とんだものをしょい込んだ。どうしたものだろう。
くずーい、くずーい。
いいところにくず屋が来た。こんな茶釜はいっそ売ってしまおう。
和尚さんに呼ばれたくず屋が茶釜を手に取ってよく見たところ、
これは結構な品物です、
と言って茶釜を買っていきました。
これはこの頃にない掘り出し物だ、どうにかして道具好きなお金持ちにいい値で売らなければ。
くず屋は独り言を言いながら、大事そうに茶釜を枕元に飾ってぐっすり寝ました。
もしもし、くず屋さん、くず屋さん、
呼ぶ声がして、くず屋がハッとして目を覚ましますと、さっきの茶釜がいつの間にか毛むくじゃらな頭と太い尻尾を出して、枕元にちょこなんと座っていました。
いや、大変、茶釜が化けた。
くず屋さん、そんなに驚かないでもいいよ。
だって驚かずにいられるものかい。茶釜に毛が生えて歩き出せば誰だって驚くだろう。
私は文福茶釜といって、タヌキの化けた茶釜です。野原で男たちに捕まって古道具屋に売られて、 お腹も空いて死にそうになったところをお寺の和尚さんに飼われていきました。お寺ではやっと水が飲めたと思ったらお尻から火あぶりにされました。もうあんなところはこりごりです。あなたは親切な方らしいからしばらくうちに置いてくださいませんか。きっとお礼はしますから。
置いてやるぐらいわけのないことだ。だがお礼をするってどんなことをするつもりだい。
へえ、見せ物でいろいろ面白い芸当をしてあなたにたんとお金儲けをさせてあげますよ。
芸当って一体どんなことをするんだい。
差し当たり綱渡りの軽技に文福茶釜の浮かれ踊りをやりましょう。もうクズ屋なんかやめてしまって見せ物師におなんなさい。明日からたんとお金が儲かりますよ。
こう言われてクズ屋はすっかり乗り気になり、クズ屋をやめて町の盛り場に一軒の見せ物小屋をこしらえました。手足の生えた大きな茶釜だけでも不思議なのに、文福茶釜が変わった芸当をやってみせるので見物は大喜びでした。それから文福茶釜の評判はたちまち広がりました。遠国から見に来る人で毎日毎晩大変な大入りでしたから、くず屋はすぐに大金持ちになりました。
こうやって文福茶釜でお金儲けをしていても際限のないことだから、ここらで休ませてやろう。お前のおかげで私も大層金持ちになった。人間の欲には限りがないと言いながら、欲張るのは悪いことだから、今日限りお前を見せ物に出すことはやめて森寺に納めることにしよう。その代わり今度はお尚さんに頼んで、いろりにかけて火あぶりになんぞしないように大切にお寺の宝物にしてもらい、錦の布団に乗せて安楽なご隠居の身分にしてあげるがどうだね。
そうですね、私もくたびれましたから、ここらで少し休ませてもらいましょうか。
そうして文福茶釜は森寺へ納められました。文福茶釜もくたびれて寝込んででもしまったのか、それからは別段手足が生えて踊り出すというようなこともなく、お寺の宝物になって今日まで伝わっているそうです。
キクドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。
キクドラへの感想などはkiku.dora@gmail.com まで。綴りはすべて小文字で kiku.dora@gmail.com です。